こんにちは。いつもありがとうございます。昨日ですね、クローズアップ現代の不適切保育に関する番組のことをちょっと挙げましたけれども、見れたらいいなと思って、ダメ元でですね、家族ラインに、昨日取り上げて、昨日再放送だったんですよね。で、家族ラインにですね、誰か帰れたら録画しといてっていうラインをしたんですが、一番末の娘がですね、ギリギリ帰宅した携帯を見たら、それが入ってたので、パッと撮ったよっていうことをですね、言ってくれてですね、素晴らしいと思って。で、今朝ですね、早起きして、早速見ることができました。で、まあ、内容的に、僕はホームページだけを見て、昨日は喋ってましたので、少し偏った見方だったなというふうに思いますが、番組そのものはですね、制度的な問題提起をしているような感じで、決して現場に問題があるとかですね、先生方が悪いというその不適切保育っていう表現は使ってるね、伝わりやすいので使ってますが、それ自体はなんていうのかな、制度上の問題だったりっていうことを、伝えていたということで、一安心というかですね、でした。はい。早とちりしてはいけないという感じで、私としてはですね、ちょっと早とちりしとったなという感覚があってですね。で、海外が正しくてみたいな論調も、解説で出てた日本総研の方も別にそんなことはおっしゃってなくて、非常に、冷静にっていうのかな、客観的にっていうのかな、現場の状況をすごい伝えてたかなという印象がありました。はい。なので、基本的な番組の、はい、なんていうの、トーンというか、としてはですね、配置基準の問題と、保育士が、単純に不足しているという話で、進んでいたかなという印象でした。はい。で、間違ってないんですよ。言ってることは、その番組の中で言ってることは全く間違ってなくて、メディアとしては問題提起をしようとか、国や自治体のあり方をですね、もう一回見直そうよっていうですね、社会的な問題提起っていうことだと思うんですけど、これを見て、若い人たちが保育者を目指すんかなというのが、ちょっと正直、わざわざそのしんどいとこに行くのか、で、そういうとこに行こうとする人は比較的優秀なですね、力のある人が、そういうものを見ると、そこを自分でですね、少しでも改善したいと思って行くのかなという気がするんですけど、それと給与がやっぱりちょっと見合ってないというところが、給与の問題も出てましたけどね、番組内でもね。ここが、僕がいつも言ってるですね、先生方、子供が好きで、真面目で一生懸命やってると。っていうことで、自分の給与のことは二の次でみたいな話をですね、日本総研の方も同じようなことをおっしゃってました。やっぱりそこは語れる保育者っていうことを僕はいつも言って訴えてますけど、そこの問題はやっぱり出てくるなっていう感じは、番組の中でもしてたかなという感じですね。なので、若い人たちがこの仕事に就きたいと思えるようになる、もしくは免許持ってる人が自分も現場にもう一回戻ろうとかですね、そういうふうになるっていうのは一つ大きな問題であるという感じはしました。手がつけられそうな可能性のある問題ということですかね。はい。で、その番組見た後、今朝ですね、見た後に、お正月にですね、再放送されてた、2001年に放送された、もう大昔ですよね、20年以上前に放送されてた人間ドキュメント、光れ泥団子っていうのをですね、撮ってあったんですね。で、どういう番組か全然知らずにですね、泥団子っていうワードでも、幼児教育の話だろうなと思ったので、撮ったんですけど、京都教育大学におられたですね、加陽先生というですね、先生が主人公で、その方を中心にですね、追いかけた、ドキュメントだったんですね、ドキュメンタリーでした。で、泥団子を、介して、子供たちと向き合う姿が、描かれていると。いう感じでしたね。で、大学の先生で、しかも、教教は付属があるのかな、付属あると思いますけど、付属ではなくですね、近いんですかね、多分ね、縁、ある縁、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、なんとかっていう縁、名前出てましたけど、そこに毎週火曜日にですね、行って、で、子供たちと一緒に遊ぶ その中で泥団子の魅力というか持つ力みたいなものに気づいて、光らせる方法を自分なりに考え、いろんな方法で何個も何個も作ってですね、どんどんやっていって、でしまいにはですね、これ面白かったですけど、同僚の地質学かなんかの同僚の先生に頼んで、電子顕微鏡をでですね見てもらってですね、1万倍なんかすごい倍率でですね、その見ていった時に光ってる泥団子は1万分の1ミリって言ったかな、はいぐらいまで、していっても拡大していっても、ツルツルやというようなことが出てましたね。それを解き明かそうとする姿っていうのはですね、まあ科学者としてもそこまで突き詰めていって、る姿もそうですし、なんだろうね、泥団子を介してそのなんていうんだろうな、手触り感のある小さなこと、泥団子ってまあ保育の現場の先生からしたら小さなことじゃなくてすごく大きな一つのことかもしれないですけど、なんだろうな、そこにフォーカスをして、そこからこう世界の不思議を探索していくっていうのかな、はい、っていう姿は、すごく僕には刺激的だったし、学生にぜひ見てもらいたいなというふうに感じた、はい、番組でした。でその2つをですね、見ていて、エドワード・リードという僕がすごく参考にしている心理学者ですね、本来であれば今頃もまだ今頃60代ぐらいなのかな、なんですけど、まあ40代で早くに亡くなって、90年代後半ぐらいに亡くなってしまっているので、非常に残念な心理学者の一人なんですけれども、その人がですね、90年代の後半に書かれた経験の、和訳は経験のための戦いというですね、和訳がついて2010年に日本語版が出てるんですけれども、その本の中でですね、僕がすごく大切にしているようなことを書いてるんですけど、テレビとか、まあ、今だったらインターネットがもう全世界的に普及していて、非常に観念的理念的になっていると。で情報化、全てが情報化されてしまっていて、この情報っていう言葉もですね、なんだろう、情報っていう言葉に含意されてることって結構人によって違う、まあ、人によって違うというか、このエドワード・リードとか、まあ、僕も立脚してるですね、生態学的心理学っていう一つの視点というのかな、枠組みというのかながあるんですが、そこで言う情報っていうのはこう2つの意味があってですね、直接感覚っていうのかな、直接体験っていうのかな、っていう情報と間接体験の情報は全然違うっていう話があるんですけど、ちょっとそれを僕が、うまく説明するっていうのは今ちょっとここだけではですね時間が足りないのでですね、そこはちょっと割愛しますが、要は間接的な情報、観念化されてるものをですねがばかりが共有されていて、経験の共有が不十分なんじゃないかと、テレビやインターネットでは間接情報なのでね、っていうことですね。で、経験を共有しなきゃいけないっていうことを、まあ、リードが書いてるんですね。で、まあ、これは時代背景もあって、90年代の後半って僕もアメリカに住んでた頃ですけど、なんだろう、本当にインターネットが Windows 95によって爆発的にですね、インターネットが普及していた頃ですし、その多分これをリードが書いてる時は邦画の時期、それが始まっている時期だったと思うんですね、おそらくね、93年94年95年とかその辺だと思うんですけど、僕92年に大学入りましたが、入った頃はまだそんなにパソコンっていう感じなかったですけど、95年に僕卒論書きましたが、その時はワープロで書いてたんですけど、 Windows 95が出る頃で、僕もの我が家には Windows 3.1 というですね、旧来型のパソコンがありました。ですぐフリーズしちゃうんですけど、それで一旦卒論書いてみたものの、結局やりづらくて最終的にはワープロで打ち直してですね、ワープロで提出しましたけど、まあそんななんかなんていうの、過渡期ですよね。 の頃にリードは多分これを書いてるので、余計間接体験と直接体験っていうですね、直接体験の情報っていうのはそこにいろんなものを伝えてくれる豊かな情報が、僕よく焚き火の話をするんですけど、焚き火をね、例えばインターネットで YouTube で焚き火動画ってありますけど、それを見てたら、まあ音と映像だけはまあ見えてきますけど、暖かさもなければ匂いもないですよね、空気が揺れる感じとかもわかんないですよね。その現実にある情報を伝えるエネルギーですね、これがまあ情報なわけですけど、それが直接体験の方が圧倒的に豊かなわけですよね。間接経験っていうのはその情報をまあ取捨選択して一部分だけをまあ伝えるということなのでね。で、話がちょっと横それましたけど、話もっと戻すと、テレビでですね、不適切保育とか、まあ、光る泥団子の話をですね、見るっていうのは、もちろん情報として非常に大事、その間接情報として非常に大事なんですけど、やっぱりこう、実際の体験を積み重ねることによって、私たちの体の中、もしくは若いね、これから保育者になろうという人たちの体の中に、いろんな本当に意識できないものも含めて、いろんな情報、直接情報、直接体験をですね、積み重ねていくと。それに基づいて保育を理解するっていうことがやっぱり大事だし、その前にあんまり間接情報があって不適切保育みたいなことばっかりが言われると、まあ今回のクローズアップ現代はまあ問題提起としてあれなんですけど、ニュースばっかりがあんまり出てくると、ちょっと心配というかですね、そればっかりになっちゃうというかですね、そう、なんていうの、その色眼鏡で物事を見るようになっちゃうので、まああんまりいいことじゃないなという感じって思った時に、僕が2つ続けて番組を見た時に、クローズアップ現代は若い人には、まあ、見せないというよりはまず光れ泥団子を見せたいなって正直思ったっていうことなんですよね。保育者を育成していく上でとか、まあ、現場の先生、まあ、現場の先生たちはまあそのクローズアップ現代もこうもうリアルに多分ね、そこでやったようなことは体験されてるので、まずは若い人たちに、その子供と共に生活をするとか、遊ぶ、食べる、なんだろうね、風が気持ちいいね、太陽があったかいねとか、なんだろうね、テラスに行ってなんかを座りながらですね、なんとなくおしゃべりするとかですね、ちょっとこう温かな時間を過ごすとか、そういうことの楽しさとか豊かさとかですね、何とも言えない幸せな感じとかですね、そういうのを体験してもらうっていうことをやっぱり重視したい。それをまず共有して、泥団子を作ってっていう無邪気にですね、そこは好きだな、楽しいなって思うことをまず優先した上で、でももちろん問題はそこには存在するし、でも若いうちは制度上の問題とかはやっぱりちょっと分かりにくかったりするんだろうしね、って思うと、やっぱりこう一番根っこの部分で一緒に遊ぶのが好きなんだとか、子供が好きなんだとか、そういうものをやっぱりこう、プレゼントするっていうのかな、ことはやっぱり大事だななんてことを、まあその2つの番組続けてみたっていうのが僕にはまあ運が良かったという感じはしましたけど、そういうものをまずは共有していく、ポジティブな体験というか経験を体の中に積み重ねていって、それを、で、さらに言うなら、子供とそうやってしている楽しさを保護者とも、こう、情報として共有するんじゃなくて、直接体験として一緒にする。だからオープンエデュケーション、昨日の話、やっぱり、つながってくるんですけど、保護者の方にも、まあ、忙しいからね、たくさんは無理かもしれないけど、でも、年に1回でも2回でもいいから、そういう経験を一緒にして、もらうっていうのかな、はい、そうしながら、同じ体験を一緒に積んでいくっていうことをしていくことで、まあ信頼関係ができていったり、結果としてねっていうことになっていくのかな。もちろん保育者同士もそうですよね。言葉で、何かを共有するんじゃなくて、体験経験として、共有するっていうことが大事ということなのかなというふうにですね、まあこの2つの番組とリードの本からですね、そんなことを考えながら今朝朝の時間を過ごしていたというところでございます。はい、なので先生方にも共有したいなと思って、今日は朝から 録音をさせてもらったというところです。はい、寒い、なんか寒いですねって毎日昨日も言ったような気がしますが、はい、あの相変わらず鼻声ですけれども、今日でも太陽が出てて滋賀はあね、冬の晴れた感じがしますけれども、はい、今日も皆さんですね、楽しく楽しく遊んでいただければなと、まあこれ聞いていただくのは夜かもしれませんが、はい、素敵な一日を過ごしていただければと願っています。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。